皆さんこんにちは。沖縄医療生協、虹の広場です。今回で132回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。はい、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、沖縄医療生協の取り組みということで、機関紙沖縄医療生協だよりを中心にですね、まあ中心というか沖縄医療生協だよりからお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日久しぶりの収録でちょっと緊張しておりますが、今日3月1日でですね、収録日なんですけど、まあ、高校生がね、卒業式で、まあ、高校生の卒業生がちらほら歩いておりました。はい。で、これからもね、進学とか就職とかいろんな、まあ、夢やね、希望を持って旅立たれると思うんですけどね、また頑張っていただけたらなと思ってます。まあ、私もね、新たに何か、まあ、この高校生たちを見てですね、何か挑戦してみたいなっていう気持ちになりましたね。はい。まあ、ちょっとよもやま話ですけど、はい、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。ですね、今日、まあ、私一人でお話するので、まあ、ちょっと棒読みになったりというか、そういうところもあるかもしれませんのでご了承くださいね。まず医療請求だより3月号がですね、できまして、早速ですね、医療請求だよりの中身からお話したいと思うんですけど、まあ、タイトルが目指そう目標の総達成ということでですね、3月はですね、医療請求の締めくくり月間ということで、3月いっぱいですね、月間ということになっております。まあ、ちょっと記事読みますね。組合の皆様、2023年度も残すところ1ヶ月となりました。そうなんですよね。それで、沖縄医療生協ではコロナ感染症が5類に移行後も感染症に留意しながら事業活動と組合員活動を進めてきましたよと。事業所では患者利用者に寄り添いながら医療介護の活動を行っています。ブロックですね、医療生協の、まあ、6ブロックありますけど、ブロックとか支部では健康づくりを地域に広げようとさまざまな企画が進められ、新種の集いやいちご狩り、囲碁大会などですね、組合の活動の場が増えてきてますよっていうところです。締めくくり月間、まあ、3月のですね、月間は年度末の3月に全国の4課題、まあ、全国でですね、医療生協4つの課題をやろうっていうところがあります。まあ、加入増資、まあ、出資金増やしですね、班作り、まあ、担い手を増やそうという4課題があります。で、年間目標のですね、総達成、まあ、全部目指そうという取り組みなんですね。はい。で、重点目標としては、まあ、年間2億円の増資ですね、達成なんですね、目標としては。まあ、増資は、医療生協を強く大きくするための元手となるお金なんですね。まあ、自分たちで増やしていく取り組みですと。これまで地域や事業所で、増資推進に力を入れ、1億円を超す増資がありました。まあ、1億円増資があったんですけど、年度末にはですね、9000万の減資脱退が見込まれてますねというところですね。はい。今年度最終盤の1ヶ月、組合員の皆様へ増資のご協力呼びかけますよというところです。まあ、支部事業所で、地域訪問活動などですね、取り組んだりとか、豊見生協病院がですね、建て替えが終わり、2月に開院しましたのでね、はい、検診などそういったのリハビリ等々ですね、まあ、透析もありますけど、そういったのもありますよというところです。はい。そういったですね、宣伝も合わせてお願いするというところですね。はい。加入増資などはですね、まあ、医療生協の事業所などでも受け付けておりますのでね、お声掛けくださいということで、まちづくり推進部のですね、部長西中部長の方がですね、記事を、掲載しております。ちょっとお知らせありますね。
方は経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協西の広場をお届けします。今回はですね、医療生協の沖縄医療生協の取り組みということで、医療生協代理からですね、お話をしております。まあ、一面のですね、まあ、タイトル得した気分の健康チェック、虹のバレンタイン行動ということでですね、行っております。まあ、4年ぶりにですね、虹のバレンタイン行動、まあ、大体2月に行っておりますが、まあ、取り組みました。まあ、健康チェックですね、主に、血圧測定、骨密度測定、ベジチェック、血管年齢測定などですね、県内5カ所で行っております。まあ、ベジチェックっていうのは、野菜の摂取量をちょっと測る機会があるんですけどね、こういったのもやっておりますよと。全体でですね、職員組合の要員の方がですね、36名参加してますね。で、健康チェックを受けた方が113名というふうになっております。で、うるま串川南支部ではですね、会場は支部事務所で行っておりまして、2月9日ですね、やっております。まあ、その時の中身はですね、開始直後から測定を希望する方が途切れることなく、まあ、20名ほどですね、受診者がいましたよと。特にですね、骨密度や血管年齢が気になる方が多く、測定結果を参考に、自身の、運動習慣や食生活について、まあ、組合員同士で、情報を共有し合ってましたと。まあ、支部の健康づくりとしての役割だけでなく、まあ、そういったね、いろんな情報交換しながら交流の場にもなってましたよっていうところですね。はい。次にですね、那覇ブロックですね、コープアップルタウンで2月14日に行っております。ちょうどバレンタインデーの日ですね。はいはい。で、こちらはですね、職員が、まあ、いろいろ測定したということと、組合員がですね、地域の、まあ、役員とか組合員がですね、チョコ付きカードを配りながら、呼びかけ案内を行っておりましたと。まあ、中にはですね、前もって日時が分かっていれば友達にもね、声かけたできたのにねという声もあったようですね。そうですね、まあ、次回はそのコープさん協力してもらって、ね、事前の案内ができればなというところですね。はい。あと大宜味支部、大宜味にもね、支部があるんですよ。区部のですね、木城下公民館で行われてますよ。2月16日ですね。ベジチェックはですね、関心も高く、野菜の摂取量に自信がある方でも数値が低く出ることもあり、まあ、ご自身の食生活に 目を向けるいい機会になりましたと。まあ、野菜の摂取量をチェックしてね、まあ、普段気をつけてるつもりだけどちょっと低かったよという方もいらっしゃるようですね。はい。今回の健康チェックで、健康的な食生活の獲得に役立てていただけたらなというところですね。はい。あと北谷支部、ユニオン北谷店ですね、2月21日に行われております。買い物ついでにですね、受診される方からは、まあ、たまたま立ち寄ったんですけどということでね、病院がやるような検査ができて、まあ、得した気分だよという声があったということですね。あと、読谷支部はですね、JA ファーマーズユンタ市場で行われて、こちらはまあ15名の方が健康チェックを受けておりますというところですね。はい。あと 次のですね、また 2面の記事を、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、まずね、九州沖縄ブロック方針討論集会っていうのがあってですね、まずは活動を知ることからということで、記事があります。2月9日、福岡県にて2023年度九州沖縄ブロック方針討論集会が開催され、沖縄医療生協からは職員5名とですね、新任理事5名が参加しましたと。初めにですね、1月1日に起こった能登半島地震についての被害状況や支援活動報告、義援金のお願いがありましたと。その後、全国の医療福祉生協2023年度の活動の振り返りと2024年度の重点課題の、基調報告がありました。振り返りでは、誰もが健康で居心地よく暮らせるまちづくりへの挑戦ということでですね、中心テーマとして、全国の取り組みが報告されました。栃木では健康づくりにボッチャ、なんだっけ、ふかふかのボールをね投げて、競う、なんて言ったらいいんでしょうかボッチャやモルクなどを取り入れたり、岡山では、強化月間に簡単な健康診断の無料お試しチケットを新規加入者と紹介者へ配布したり、もっと身近にワンコイン検診500円を実施し、工夫されているのが印象に残りましたと。いろんな取り組みされてますね、全国で2024年度の展望では、暮らしと雇用、社会保障と事業、民主主義と平和など課題を共有し再認識しましたと。続けて2023年度九州沖縄各政協のさまざまな活動や課題について報告があったと。グループ討論へ移り、地域とのつながりでは健康ウォーキングやクイズラリーや紅葉を楽しみながら開催されたというのが、ね、ありますね。病院の待合室で活動の様子を DVD で流して知っていただくなど工夫されていることを知りましたと。他にもですね、活動の担い手不足、どこの県もですね、活動する方が減ってるよっていうところが、ありますね。事業所の人員不足と課題は多くありますが、若い組員さんのまずは自分が活動を知ることが大事で、それから伝えていくという言葉に共感しましたということでですね、若い皆さんも、自分が伝えることが大事かなというところですね。で、初めて参加でしたが、他の政協の方々と交流できて実りの多い、集会でした。地域に戻って伝えていきたいということでですね、理事のですね、澤田理事の方が記事をですね、寄稿しております。はい、じゃあちょっとお知らせ入りますね。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。医療生協だより、今日はですね、医療生協だよりの3月号からですね、沖縄医療生協の取り組みのご紹介をしております。2ページ目のですね、がん検診で早期発見早期治療ということでですね、患者家族サポーティブケア看護師緩和ケア認定看護師ですね、山城美香さんの、記事をですねご紹介したいと思います。はい、日本のがん、の罹患数、死亡数が増加、男性の2人に1人、女性の3人に1人ががんになる時代と言われてますよと。さらにですね、がん検診の受診率が低いことを国や自治体は問題視しており、厚生労働省 第4期がん対策基本推進計画2007年から始まったものでしょうかね、は誰一人取り残さないがん対策を推進し、すべての国民とがんの克服を目指すという全体目標のもと、がん医療の充実、患者、支援の充実に向けた取り組みが続けられていますと、男性2人に1人、女性に3人に1人ががんになるということらしいですね、はい。日本のがん検診受診率は約 40%、 半分もいかないんですね、はい。で、約 60% の方はがん検診を受診していないことが判明しましたと。乳がん検診、子宮頸がん検診においてアメリカ、イギリス、韓国、オーストラリアなどの受診率は70%から80%、倍ぐらいありますね、本当にね。いかに受診してないかが分かりますね、日本ね。諸外国と比べると日本は国際的に低い値です。沖縄はですね、2017年集計の年齢別検診率集計があり、60歳代が最も高く 15% にも満たない結果、まあ、高くても 15% というところですね、年代別で。仕事や家庭などで忙しく、がん検診を受ける時間が取れないとかですね、定期的に病院に通っている、通院している、糖尿病や心臓疾患等々ですね、しているから大丈夫、定期的に検診受診しているから大丈夫よっていう方がいたりとか、また健康だから受診しないと、健康だからね、受診した方がいいと思うんですけどね、はい。必要な時に医療機関を受診するの回答から、がんについて正しい知識が定着していない可能性がありますと。なるほどね。多くの場合、初期のがんは自覚症状がありませんと、症状がないみたいですね。気づかないうちにがんが進行しているケースも少なくないため、健康状態に問題がなくともがん検診の受診は大切ですよと。お住まいの市区町村が実施しているがん検診は無料または少ない自己負担額で受診が可能です。対象者の方は自治体のがん検診を活用しましょうというところでですね、ありますね、はい。これががん検診でね、早期発見早期治療の記事でした。もうちょっと読みますね。次にですね、3名なんですけどね、外科専門研修プログラム始まるということで、沖縄共同病院の記事なんですけど、これもちょっと、読みたいと思います。医師は初期臨床研修を終了すると、多くの場合専門医取得を目指し、専門研修に進みます。自分の適正能力に合った19の基本領域の診療科からプログラムを選び研修をします。当院、沖縄共同病院はこれまで内科と総合診療の2つのプログラムの基幹施設として専門研修を提供してきましたが、この度、2024年4月、来月からですね、新たに外科専門研修プログラムの提供が可能となりましたと。2018年にスタートした新しい専門研修制度では、基幹施設の基準が引き上げられ、外科領域においては全国の3連、医療整形も関わっている部分なんですけど、全国の組織ですね、3連事業所で基幹施設になれる施設が沖縄共同病院のみでしたと。そのような中で全日本3連外科医療委員会で沖縄共同病院を基幹施設とした民医連外科プログラム構想の話が持ち上がり、念願の民医連事業所初の外科専門研修プログラムが誕生しましたと。初めてなんですね、この 全国の全日本民医連の中でも初めてと。でこの取り組みは全日本民医連外科医療委員会の協力により進められ、自らの手で外科医師を育てるという指導医の覚悟と本気を感じました。現在は専攻医の獲得に向けて、広報 採用活動業務に励んでおり、4月からの選考委受け入れに向けて頑張っておりますと。私たちの取り組みが全国の事業所の外科医療に貢献できるよう邁進していきますということでですね、一局事務課長の玉城さんの方が記事を寄せております。はい、少しですねお知らせ入れたいと思います。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。喋ってる間にですねあと5分ぐらいしか残ってないんですけどね、はい、5分の間で喋れるだけ喋りたいいと思います。お願いします。はい、ですね、まあ、医療生協だより3月号のですね4面なんですけどもね、ナーシ部が、ピクニック新種ピクニックイチゴ狩りをやっております。70個目標達成ということでどういうことでしょうか。はい、2月の18日那覇支部主催の、新春ピクニック企画いちご狩りに参加しましたと。参加者は53名でした。宜野座のいちご農園に着くといちごの摘み方などの説明があり、そこから40分の食べ放題が始まりました。さまざまな品種のいちごがの列が並んでいて、皆さん今かとスタートの合図を待っていました。よいどみたいな、はい、おばさんからですね、おいしいいちごの見分け方として、大きくて赤く先端が平らになっているものがだと教えてもらいましたと。小学生の息子は70個食べることを目標に、これですね70個目標を達成しました。70個食べたんですね、すごいね。4歳の娘はお腹が膨れるくらい食べていましたと。いちごを摘むのも楽しかったらしく、娘が摘んできた分でもで、私もお腹いっぱいになりましたと。いちご狩りの後は道の駅宜野座へ移動し、お弁当を食べ、しばらくフリータイムで子どもたちは遊具で遊び、大人は買い物をするなど思い思いの時間を楽しみ、最後に記念撮影をしました。バスの中ではたまたま隣の席になった人同士が交流している様子も見られましたと。参加者の笑顔あふれ楽しく元気になる企画だったと思いますと。企画運営していただいた那覇支部那覇民主診療所の皆さんありがとうございましたということで、那覇支部のですね前田さんの投稿がありました。あと3分ぐらいまだいけるかな、もうちょっと読みますね。第6回新春囲碁大会、あ、ちょっと時間ないかもしれないからこれやめましょう、ありました。こちらはですね2月15日に行われて、まあ、29名の方が参加したということでですねご報告あります。はい、あとですね、もう最後になりますが、ちょっとふれあい広場というところでですね、まあ、医療生協代理を読んだ方のですね感想等々がありますので、読めるところまで読みたいと思います。結構時間がね迫ってきました。挑戦、昨年仕事をリタイアしました。意気揚々とあれもやりたいこれもやりたいと思案しているうちに半年が過ぎました。歳月人を待たず、何か足跡の残ることに挑戦しようと思う。まずはパズルの答え、まあ、クロスワードパズルがあるんですけどね、答えをせっせと送ろうかなというところですね。いいことありそうということで、チューリップの鉢植えをいただきました。 Y さんが丹精込めた赤と白の二輪、すぼんだり開いたりしながら絵本の中のように春風に揺れています。何かいいことがありそうな春です。 ということでですね、お坊時間となりました、皆さん、それではですね、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日ですね14時30分にお会いしましょう。